こんにちは、ゼロトピックです。今日もですね、お便りを、いくつかいただいているので4つですかね、4つほど読んでみたいなと思います。まずラジオネームポンタさん、ステーラーによって構築されるネットスーパーシステムは小売事業者からすれば他社に対する競合優位性として独占したいものではないかと想像しました。しかしエクスクルーシブな契約にしてしまうと当然事業としてはスケールしないと思います。実際エクスクルーシブな契約への要望があるか、その場合どのように回答しているか、特に一番最初のパートナーからのプラットフォーム化に対する反応はどうだったかについて聞かせていただけますと幸いです。はい、ありがとうございます。ステイラーがエクスクルーシブ契約の圧力を受けんじゃないかっていうところで、これ自体はですね、ステーラーっていう事業を始める際に、投資家だったり、あとはまあ自分たちでも、まあ非常に懸念していたポイントだったので、まあすごい鋭い良い質問だなというふうに思いました。で、結論から言うと、エクスクルーシブな契約に対する要求っていうのは今はほとんど強く受けてはいない状態です。まあ理由としては3つぐらい考えられるかなと思うんですけど、1つ目は、まず初めのパートナーさん、伊藤よかろさんが出た、タイミングから、まあ、伊藤よかろさんに対しても、これはプラットフォームとして契約するので、この価格なんですと。これをエクスクルーシブにする場合っていうのは、当然ですけど、もっと高い金額。要は、将来得られるはずのリターンをすべて、皆さんからいただかないと難しいんでっていう形で、まあ、かなりディスクレーマーをして、プラットフォームであるっていう意思を明示化してきたっていうところが、まあ一つ大きいかなと思いますと。で、二つ目は、まあ、ヨーカラさん以降、例えばフレスタさんとかライフさんとか、ヤクオードさんとか、いろんなパートナーが、その1年後ぐらいに出ていくんですけど、そういったものが出ていった時に、もうすでにこう市場の中では、ステーラがプラットフォームであるっていう認知が取れていくので、逆にエクスクルーシブに対する要求自体が、まあ、そもそも受けなくなっていくってこと自体が発生していましたね。はい。で、あとは、まあ、三つ目は、単純にプラットフォームにすることのメリットの方が強い領域だっていうところを、まあ、我々自身もだし、まあ、あとは小売さんに対しても解いてきてるっていうところがあります。まあ、理由は、結局ネットスーパーとかネットドラッグストアって根本的な大通りとしてやることは同じなんですよね。顧客体験として良いものを提供するってことと、ピッキングパッキングで商品在庫の状態をフレッシュに保つっていう、なんかこういったところ自体は大通りとしては同じで、で、各社がある種自社で再発明しようとすると、到底我々が提供しているようなコスト感では、発明しきれないので、まあ、やっぱりこうコスト過多になる。一方で利益はすごいシビアなサービスなので、利益創出のためには一定効率化された良い品質のものを使わなきゃいけないっていう、なんかこういったトレードオフが発生している事業であるからこそ、ある種プラットフォームに乗っかることに対するメリット自体が大きいっていうことを、まあ我々自身も認識してますし、パートナーさんにもしっかりとご説明させていただいている。なんかこの3つぐらいでエクスクルーシブに対する要求とか圧力みたいなものは、現時点ではほとんど意識しないで進められている状態かなっていうふうに思っています。ただインスタカートっていう、先日ですね、S1 を出されていた、なんですかね、買い物代行のサービスがあって、で、彼らもこういった論点とは戦ってきているんですよね。で、その時にそのエクスクルーシブではなくて、ある種株式を使って、でこのパートナーさんとより強い、パートナーシップを組むとか、なんかそういった形で、まあ、要は小売さんから見たときに、いや、我々との約束っていうのをもっと強く果たしてくれよなっていう、なんかそういう関係性を築いてきたみたいなところがあったので、まあ、こういったやり方、エクスクルーシブ契約以外のやり方っていうのは、十二分に、我々としてもあり得るんじゃないかなっていうふうには思っていますね。はい。なんかすごい良い質問だなと思いました。ありがとうございました。で次が竹潤さん。はい。前回事業開発の赤木さんとお話しされていた 10X のビズデブ組織について非常に勉強になる点が多かったので、改めて整理した内容を記事にしてみました。おー、ありがとうございます。で個人的な見解も多分に含むため、違和感ございましたらコメント欄を設けておりますのでご指摘ください。はい、ありがとうございます。10X さんの事業開発組織には大変敬意を表するとともに、その他、例えば田村さんなど、の方々の思考についてもお聞きしたく再録いただけますと嬉しいです。いつも非常に刺激を受けており、 録音の更新を楽しみにしているトップ視聴リスナーだと自負しております。これからもお忙しいと存じますが、よろしくお願いします。ということで、ありがとうございます。なんかこのノートも、拝見させていただいたんですけど、すごく、ゼロトピーだったり、10X についても、リファーしていただいてて、非常に嬉しいなと思いました。概要欄に貼っておきます。で、田村さんですね。田村さん。10X のビズデブで田村さんという方がいるんですけど、結構社内ではね、マスコット的に可愛がられている側面もありつつ、彼の強みは、実はすごい複雑なものとか、プロジェクトをマネジメントできる能力だったり、あとはこう、会社の中で、こう、緊急度とか、危機管理の側面で、実はすごい、強度を上げて取り組まなきゃいけないシーズンがなんかいくつかあったんですけど、なんかそういった時にラストマンシップをすごく強く発揮してくれるメンバーだなっていうふうに思っていて、彼の良さを確かに外にあまり出すことが、もしかしたらできてないかもなと思ったので、ちょっと折を見て、呼んでみて、田村さんの最近を、竹潤さんにご紹介するような回を作れればなと思ってます。はい。まあ、あとはトップ視聴リスナーだと、自負されているということで、非常に嬉しいです。また何かあったらぜひお便りください。ありがとうございます。じゃあ次。つくば市でライフネットスーパーを使ってみたいさん。さん。はい。つくば市か。つくば市にライフはないんですよね、多分ね。つくば市の、つくば市にあるスーパーと我々契約できてないな。ごめんなさい。なので、引っ越すか、あとは、ライフさんに、ちょっと、けしかけて、ぜひ、つくばに進出しましょうと、伝えてみますね。はい。本体は、283回のラジオネームに便乗してしまいました。すいません。ライフがつくば市にないことは存じています。あ、ごめんなさい。で、質問は、ブログのデザインについて知りたいです。ブログのデザインがシンプルで好きです。ノーションで書かれていると考察しますが、可能な範囲でデザインについて教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。ということで、僕のこうブログというか、そうですね、自分のホームページみたいなもののデザインの話ですね。これはですね、実はちょこちょこ変えたりしてるんですよ。で、なんか自分自身がこうシンプルなウェブサイトがすごい好きで、あとはなんかこう、不要なものがない。例えば広告がないとか、あとは、記事を読みたくて来てるのに、記事に到達するまでが長いとか、そういうウェブサイトはむしろ好きではないので、まあその逆と言いますか、自分の伝えたいことがすぐ伝わるとか、で、その読者の方が読みに来た時にすぐに読めるとか、あと、パフォーマンスがいい、早いとか、まあそういうことを意識して、作ってます。で、裏側は CMS として Notion を使っているんですけど、まあ、その上にですね、これ名前なんだっけな、ラプタスだったかな、 A Notion だったかな、名前ちょっと、あ、ラプタスだ、ラプタスっていうその Notion をラッピングして、ウェブサイトのデザインを変えられるツールを使って、ね、こちらでドメイン貼って、ヤモッティ.東京というね、ウェブサイトを運用しています。で、この中に CSS とか書けるんですよ。 CSS が書けたり、まあ、ヘッダーの設定ができたりとか、フッターの設定ができたりするんで、これを使って、デザインを整えたりして出していますね。まあ、もし参考になればぜひ使ってみてください。はい、ありがとうございます。で、最後やばいな。はい。筋肉だるまになりたい2期。はい、ありがとうございます。で、こんにちは。いつも楽しく聞かせてもらっています。質問なのですが、ヤモティさんはもっと筋肉を大きくしたいという願望はないのでしょうか。ヤモティさんの影響でジムに通い始めたのですが、やってみると楽しくてハマってしまい、ジムに行く回数といる時間がどんどん伸びていき、仕事に影響を及ぼしています。かといって行かないとムズムズしてしまい、仕事がはかどりません。ヤモティさんはどのようにこのような欲と戦っているのか教えてほしいです。ありがとうございます。僕ね、もうこのフェーズは過ぎましたね。これ多分ね、多分初期の段階だと思います。筋力トレーニングを始めて、初めの1年ぐらいは、本当やればやるほど伸びるんで、すごい楽しくて、で、なんか週5行くぞって決めて、行けなかったらうずうずするみたいな、なんかそういうシーズンが結構長くあったりすると思うんですけど、筋肉って徐々にやっていくと停滞していくというか、成長するためにはもう少しこう考えてやんなきゃいけなくなっていくんですよね。で、当然こうボリュームが必要なんで、頻度とか、あとは量は必要なんですけども、こう、むやみにやっていくフェーズとかよりも、なんか、割と考えて、あとは自分がどういう 体にしていきたいかを、なんかデザインしていくフェーズみたいなのに入っていくんですけど、僕はその筋肉をめちゃくちゃ大きくするみたいな才能があんまないなっていうのを、この5、6年やって気づいているので、どっちかっていうと、その自分のこう身の丈、身長もそんな170センチぐらいしかないんで大きくないし、身の丈に合った体でいるっていうことと、あと健康でいるっていうこと。で、あとはなんか、こう、安い服でも体型が良ければ、それなりに気候をなせるじゃないですか。なんで、コスパがいいっていうところを目指して、なんかトレーニングしてるので、もうこのめちゃめちゃ体でかくしたいみたいな欲求はね、なくなっちゃったんですよね。うちの会社のエンジニアに井口さんっていう、身長同じぐらいなんですけど、体重は僕より十数キロ重い方がいて、その方はまさにこう筋肉だるま二木さんのように、こう、体をでかくするってことに結構情熱を燃やされているんじゃないかなと話してて思っていて、彼とか多分でかくする才能があるんですよね。ある人は、結構どんどん行けばいいと思います。なんですけど、体でかくしようと思うと、それはそれで支障もあって、食わなきゃいけないんですよね。で、自分は、大学時代82キロまで体重を増やしてたことがあって、その時はものすごい量食べてたんですよ。それこそ、トレーニングもするけど、練習もあって、で、飯も食うっていうので、でスカウティングがあって、本当一日中体と、アメフトのことずっと考えてるみたいな。なんかそういう生活をしながら、むしろ体重を落とさないように、本当食い続けなきゃいけなくて、1日6000から8000キロカロリー食べなさいっていうふうに、栄養士さんから言われていて、結構大変だったんですよね。で、それやり続けるのはやり続けるので、例えばお腹下しやすくなったりとか、単純に疲れやすかったりとか、結構大変で、こう今、年を取って、で、かつ会社経営する中で、とてもこう経営をするのに良いコンディションにこう持っていける気がしないんですよね。やっぱ自分のメインは、このね、家庭があって経営をして、10X を経営していて、で、その上でそれをもう少ししやすいっていうのと、あと、こう自分がね、納得できるぐらいの体を作っておくみたいな、なんかそのぐらいの位置づけでやってるので、ちょっとあんまりこう筋肉だるまにはなれないなっていう感じですかね。うん。まあでも、やっぱこうでかくなりたくなる欲求は時折来るんですよ。時折来て来るんですけど、ちょっとやると、まあ、どっちかというと体でかくするのってトレーニングも大事なんですけど、ご飯、食事じゃないですか。で、食事が頑張りきれなくて挫折するっていうのが、多いかなっていうふうに自分の場合は思います。食事がそんなに苦じゃなくて、割としっかり、カロリーも、あとはタンパク質も、取れるっていう人で、で、トレーニングが一定できる。で、仕事にも支障がないんだったら、まあ、なんとかできるんじゃないかなと思います。あと、ジムに行く時間どんどん伸びちゃう問題ありますよね。なんか、これは僕は結構きつくって、自分が使える朝の時間って1時間ちょっとぐらいしかないんで、で、移動で20分ぐらい削れるから40分ぐらいしかないですよ。だから40分でどれだけ効率よく鍛えられるかってことを考えると、自分は全身トレーニングって言って、なんか普通何かメニューをやった後、1分2分休んでまたそのメニューやるって感じだと思うんですけど、まあ大事なのはその間、その筋、対象筋を休ませるってことなので、対象筋を5つぐらいに分けて、要は5メニューぐらいをノーレストで回して、その後3分休んで、また5メニューやってみたいなのを、全部で6セットぐらいやると、6、5、30だから30セットを多分40分かかんないぐらいで終わるんですよ。で、結構その一定の負荷も得られる、ボリュームも得られるので、なんか自分はそうやって、ジムにいる時間はできるだけ短くできるように頑張ってました。はい。何の話やっていう感じですね。はい。ということで、今日も質問に答えていきました。ちょっと次回からまたゲストだったり、まあ、社内のね、ゲストを呼んだりとかしようと思ってるので、まあ、その間にご質問等ある方は、ぜひまた応募フォームの方からいただければと思います。それでは。